ランズナイトランズナイトスペーパーで盛り上がっていくんですけど、あ、絶対になる。あ、今日の昼間、サーキット体験。
うん、お
ー女性サーキットの効果ができましたよ。
おお、
ついに
エンタメです、サーキット。
あ、そうですね、エンタメ。
やっぱなんかルールがある、私は不自由ってちょっといい、いいって言いますかね。
あ、はい、
遊びの時とかも片足でじゃあ鬼ごっことか、あ、不自由をつけるとすごく盛り上がる。
不自由、
不自由。
あ、へえ、不自由。あ、なるほど。だからある限られた制約の中で、何かをするというか、
自由に何でもしていいよより、
ああ、確かに確かに、ある程度制約というか、まあルールもしくは、あ、そうですね、そうやっていうのも、ああ、そこ面白かった。スポーツってあのルールがあるから盛り上がるんですよ、うん、だからルールがなかったらもうスポーツじゃなくて、まあ、格闘技にしてもサッカー
にしてもいいよ
ですね、はい、だったらそのエンタメ性がないので、それちょっと
音楽もないですか、ピアノ何でも弾いていうよりは
ジャズ
この順番で、あ、
これはこれいつも書く、あのあれですけど、この理論
を
リアル、
マトリックスか、
いわゆる、いや、マトリックスだから、リアルがリアルで制約、フォローアップ、フォローアップっていうのは何だろう、
何の略ですか、リアル、
ダイレクトレスポンスマーケティング、ここはファン、少しずつ見込み力を絞っていって、はい、制約して、まあ、契約して、お客さんになったら、そのお客さんをどんどん増やしていく、でコアなファンがどんどん増えていくと、まあ、ビジネスが自然と回っていく、そのファンからの紹介が生まれて、ファンからファンがこう宣伝してくれて、増えていくっていうのが、まあ、この
理論ですね。
これが、まあ、DRM でいいっていうのは、うん、まあ、ちょっと話しておりました。何でしたっけ、ルール。制限、不自由。いや、そのエンタメって何ですかって話ですね。ちょっと調べようと思って。手でもつけて。GPT に聞いてみようかな。こうやって。
おう。
あ、俺、ちょっと GPT なくしたこと消したかな。ちょっと GPT 消したかもしれない。
あれ、酔っ払って。コンピューターの言いなりにはならんとか言って消した。酔っ払って。
いや、Bing か、なんかで。あれ、消したかな。話はそれでいくと、どんどん検索しよう。エンターテインメント AI ジミによると、人々が楽しみ、興奮し、感動するためのさまざまな活動や表現を指します。
広いです。
音楽、映画、演劇、スポーツ、ゲームだけのための活動や表現が含まれます。人々が楽しみ、興奮し、感動する、
娯楽、
そうですね、娯楽ですね。意味あれですね、平和の象徴でもあるんですよ。まあ、それ、スポーツ、オリンピックが、まあ、平和の象徴みたいな感じのところになるんですけど、それこそ不適切にものがあるっていう。見てますよ。見ました？
見てない
です。見てないですか？まあ、予約すると38年前に体育教師だった人がタイムスリップして現代に来て、で、まあ、鬼教師みたいな人がこう来て、なんで耳にこれ入れてみんな聞こえないふりしてんだとか、このスマホ持ってペタペタペタペタペタして何を見てるんだとか、周りを見ろとか、その写真なんで写真撮るのか、それをとか、既読になったんだったら返事しろよとかそういう、なんだろう、エンタメ面白いんですけど、そのいわゆる社会課題、まあその社会問題までいかないかもしれないけど、ちょっとこうみんなやっぱおかしいよなって思っている部分を、まあ、ストレートにこう、ね、表現してくれるんですよ。それがやっぱエンタメの良さでもあると思うんですよね。だからなんかおかしい、いや多分結構多いと思うんですよ。意外とみんな本気のそのソービス会とかで、まあ、誰々さん可愛いよねって話とか盛り上がったりするんですけど、なんかやっぱ気になるっていうところをやっぱこうみんなこう言いたいけど言いにくい文化あるんですよね。だからそういうのをまあ、やっぱエンタメで表現していくと見方は変わっていくんじゃないかなと。それこそデザインにしても、まあ、キックボクシングみたいな、なんかきつい怖い汚いとか、そういうイメージのあるものをやっぱエンタメで別の表現をすることで、まあ、見え方が変わるというか、意識が変わっていくと思うので、 まあ、エンタメで紐解いていくのが一つなのかなと思います。結局その歴史とか別に興味なかったりする人は興味ないんですけど、その三国無双とか信長の野望みたいなああいうのをするとなんか「あっ信長かっけえ」とか「武田信玄かっけえ」とか、まあ、そういうところからやっぱ結局記憶に残ったりとか覚えていったりするんで、なんか、うん、その論理的思考だとか、なんだろうな、IT のことについても、IT のことに学べるゲームとかがあれば、もう少しこう、なんだろう、いわゆるデジタルデバイスというんですか、格差、格差がなくなるんじゃないかなと思って、やっぱこう、飲食店の人たちとか、あのまあ、建築系の人たちとか、家電系の、まあ、電気の建築とか、なんかその知らない人は知らないしすぎるぐらい知らないし、まあ自分たちは一番もともと技術から来てるんで、インターネットの仕組みとかも全部じゃないですよ、まあある程度理解してるので、そのこれは危ないとかこれはいいとかっていうのは分かるんですけど、でも本当に知らない人は全く知らないまんま問い、その素人も知らないですよね。インターネットが何がいいのか、 AI は何がいいのか、まあ、自分この間ちょっとだから AI って AI って言って、みんなやっぱもう AI に任せれば大丈夫、もう思考停止してますもんね。だから AI の時点で AI を人間がつけてるんですよ。だからどういう趣味で動いてるかとか、どういうことがうまくいって、どういうことが間違ってるかとか、よくあの掃除ロボットを使って、今日も遊んでたらそのシンクの下で止まったんですけど、あれみんな押して帰っていいってなってますよね。いや分かるんですけど、いいんですけど、多分押して帰る人たちは完了を確認しないですよ。だから AI に任せて、あとよろしく。
AI のせい。
そうそうそう。でそれって責任どこにあるんですかっていう話とちょっと似てるような気がしてて、この間ちょっと美野くんとは話してて、その AWS ってクラウドのサービス使って今開発やってますで。まあ、じゃあ主流は今クラウドサービスは AWS と Azure、 マイクロソフト Azure と、あと GCP って Google が出したクラウドコンピューターなんですけど、何使うとみたいな話してたら、いや、やっぱ AWS が安心ですよ、全然落ちないし大丈夫ですもんみたいな話をしてて、いや AWS は落ちるねっていう話を、じゃあ自分たちはインフラ側なんで何回も経験あるからですね。でAWS 大丈夫、それって思考って停止してるんです
よ。なんでそれ思ったんですか。
いや本人がだから使ってて落ちたことないからっていう話だと思います。で、その使って落ちたっていう話を聞かないからっていう話だと思って、じゃあ何台動かして、落ちなかったら大丈夫かっていうのは結構
そうですね、
ちゃんとその
自分だけのエビデ
ンスじゃないですけど、ちゃんと感覚じゃなくてしっかりとデータ出たりするので、だからまあそしてその1台しか使ってなければ1台の話にしかないし、知り合いでもやっぱ10台、10人が使ってて10台も落ちたことない、ただ10台です。でもコンピューターの世界ってやっぱ100台、1000台の世界になるんで、1000台動かしてたら、それはたまに1個死んだりしますからね。そういう感覚で、だからいわゆるスケーラビリティじゃなかったら、アベラビリティか、稼働率っていう、そういうところで運用管理とかはやっていく話なので、そういったところも気にしながら、インフラ設計をしていかないといけないからですよ。もうだから言ってしまえば、まあ、Facebook とみんなこうやって使ってますけど、一番上にロードバランサーっていう機械があって、まあロードバランサーっていうか、その結局その Facebook にサイトにアクセスすると Facebook.com、 あそこのサイトにアクセスする名前を引こうとすると、こういうコンピューターがありますよって言って多分5、6個 IP を返してたんですよ。でその中で、日本だったらここに行きなさいって言って、日本人は日本からアクセスしたときはそこのコンピューターに、それが、まあ、国内のサーバーなのか、アジアのサーバーなのか、おそらくわざわざとアメリカまで行ってないです。で、まあ、当然遅くなっちゃうので、それのでサーバーを分散、世界中に分散してデータセンターを置いて、そこのデータを裏側でアメリカのサーバーとこう通信して同期してっていうような仕組みでやらないとやっぱこう遅くなっちゃいますし、わざわざこうポチポチポチポチするたびにもアメリカと日本をこうバーバーって通信バーってやったら、もういくらだってももう遅くなるんで、まあかなりやっぱ性能は速くなってますんで、別にできなくはないんでしょうけど、 全部全部そうじゃないですよっていう話ですよ、ね、だからやっぱり人気 の, このサービスっていうところはインフラもしっかりしてるし分散もしてるし、それこそデータセンターもばらけてますし、まあ、そういったところで、まあ、やはりクラウドって呼ばれるものがやっぱちょっと皆さんもぼんやりになりすぎてて、だからもう知らなくていいやっていう発想になっちゃってるので、そこはそれで危険なのかなと思います。クラウドだとか AI とか、もうなんか抽象的な概念でもうみんなそれに任せれば大丈夫っていうところがちょっとやっぱ今後危険ではないけど、まあその本当にそれって大丈夫っていうことをちょっと気にしないしとかないとダメなんじゃないかなっていうのがあります。だからもうみんな AI が勝手に判定してくれるから大丈夫、いやその AI って信じるって責任はどこにあるんですかって話になると、いや勝手に AI が大丈夫って思ってますっていう話にしながらして、それはちょっと怖いですよね。いやそうですね、そのもうだいぶ AI も信頼できることになってきては来てるみたいですけど、あくまでやっぱ確認してちゃんと間違ってないっていうのを確認した上で、まあ少しずつ AI を信用していくのかどうかっていうところではありますけど、でも今そのチャット GPT とか使ってそのコールセンターとか、それこそこの人にはもう AI が会話してくれとかっていう、まあ、おばあちゃんの話し相手はもう AI で頼みますとかっていうケースもあるかもしれないですね。だから好きな子ができました、好きな人にこうアプローチする AI をお願いしますって言ったら、いつの間にかその好きな人が自分のことを好きになってくれてるみたいな、そういうのを今後出てくるかも、マッチングアプリなのか分かんないですけど、気に入ったお金払えば払うほどその人が好き、自分のことを好きになるようにAI が育ってくるっていうビジネスか、そういうのが出てくる可能性はなきにしもあるんですし、だからその、まあ、マッチングアプリで自分は出会いたくないですよね。その AI に支配されたような気がして、 AI をだから使われる側といえば AI を理解した上で使う側、もしくはその AI をうまく活用する側になっていかないといけないかなと思います。知らない人は知らない、知ってる人は知ってるで、知らない人は知らなくていいになってますからですね。だからそこはちょっと危険になるのかなと思います。それはそのライトセンサーみたいなこうどっかの、まあ、敗戦国、戦勝国の、まあ、マインドセットというか支配できる歴史文化のこうかっこいい国なのかはちょっと何とも言えないですけど、結局その。まあ、日本もちょっと怪しいですけど、ドイツも今電気代とかで苦しんでるじゃないですか。結局敗戦国が、まあ、そのロシアからエネルギーを買うっていう不平等条約じゃないんだけど、そんな感じで苦しまされてるので、やっぱりこううちも戦後レジュームみたいなやつはずっと、まあ、引きずるんじゃないかな、はい、と思います。まあ回り回ってみてですね、だから歴史をこうなんか紐解いて本当になんか今を疑う、常識を疑うっていうのはすごく大事なのかなと思いますし、やっぱそうですね、常識を疑うっていうことはなんかちょちょこ最近感じますね。常識を疑ってそれを壊したらそれビジネスになったりとか、それがなんか価値になったりしますよね。こういうふうに書くなってから少し感情を覚えるなって疑うわ、ああみたいなこれ
疑問の疑
違う疑問の疑は疑体ですよ。疑問義は義か義じゃないですか。ああ疑問義じゃないですよ。定義じゃない。惜しい。いろいろと惜しい。全然違う。話をしてましたけど、でもその その脳、その文化っていつまで続くのかな。やっぱ本当にだから動画文化が出てきたのって、まあ、多分そのフィルムとかが早く集めされてからそういうのは残っていく、残るようになりましたけど、こんなに簡単に喋ったり顔を直したりとかできる時代が多分まだ
やばい
20年だから これからですよ。
太陽風で消えるんですよ。一番強いの石板ですよ。太陽風が吹いたらもうデジタルなんか全部なくなるんです
よ。確かになんか軍事兵器でなんかその電気を止めるっていう軍事兵器があるみたいで、それ調べて、で何かこう有事が起きた時に電気を止められたら、
全部、
はい、そしたら兵器もこれも人間突然使うの人と動物になるじゃないですか。そしたらどうなるやろなっていうのはすごくちょっと怖いところではあるんですよ。だから今まで紙とかそういうなんかこう、電気以外のものに記録とかしてたのに、電気を止められたら全てがなくなる、まあ、それが太陽光は知らないですけど、なんかそういうなんか兵器を開発するしないとか、なんかそういったなんかやつを見たんですよね。多分半径何メートル電気製品電気石油を向こうにしみたいなのがあったんで、それで、ね、まあ今後ちょっと戦争状態に突入するとかちょっと今何ともいないですけど、トランプさんが勝ったら正直ウクライナは終わりじゃないかなと思うし、そんなでロシアが取ったらあいいんだって言うとますます仕掛けが増えてきますよね。で台湾有事が起きた時に日本どうするんだろうっていうのはあるんですけど、そもそも台湾有事で日本軍、まあ、その自衛隊には中国、まあ、自民党軍に何か撃てるのか攻撃できるのかって言ったらできないんですよね、その憲法上。だから自国の防衛にはできるけど他国の防衛には撃てないんですよ。だから台湾人を避難させるぐらいしか撃てないはずなんで、
何とか支援権とか見た
ら、それだから与那国に来るなら多分じゃないかな、わかんないですけど、で、あれですよ、こうやって突きつけられてるのに撃ってこないとあれミサイルが上がってないですよね、日本は。だから
集団的自衛権の中です
よ。なんかもう始まったそうエンタメ、エンタメ、なんか
ですか。共感ですね。共感をしたいですね、人間。
ああ、共感ね。
共感。
エンタメに求めることはそうですね、共感。
なんか政治の悪口とかもエンタメで言ったり、はいはい、歴史的にあったりするね、
はいはい、だから、まあ、日本少ないですけど、やっぱ海外だとロビー活動、芸能人とかアーティストとかそういった人たちがそのロビー活動してたりするじゃないですか。だから、まあ、それこそアーティストが歌で表現したりとか、
誰々に
入れましょう、何々監督がその映画で表現したとか、まあ、最近は YouTube でやっぱみんな表現できるんだけど、社会問題とかこう、まあ、百田の時とか武田邦彦とか、まあ、国の問題とかいろいろ言ってるんですけど、すごく共感できるしすごく問題だなと思うんですけど、その本当に60以上の人たちがそれ言っても伝わらないんですよね。あ、まあ、分かるんですけど、大学の先生だとか教える側だから教えてるっていうのが分かるんですけど、エンタメ性がないと、それこそだから駆動感みたいな、エンタメまで落とし込まないと広く伝わらないですよね。だからマニアックな人は寄り添うよね、そういうのそういうっていう共感どんどんしていくんですけど、さっきの保守系の、はい、話はただその保守の考え方を持っている人たちがそもそも少ないので、だから、まあ、自民党は負けてるわけです、自民党に負けてるわけですけど、もともとだからそれこそガーシーが当選したのは多分エンタメのパワーだと思うんですよ。だからエンタメを、まあ、極めるじゃないけど、やっぱりもともとこう勉強していかないと、そうなっても、まあ、ビジネスの上でそのエンタメを勉強するっていうのもやっぱりいろいろ仕掛けてみて、どれが、まあ、反応が取れるのかとかいうところは、まあ、結局インスタグラムになるのかもしれないですけど、まあ、インスタだとか、まあ、YouTube、LINE、流れとしては、まあ、多分結構ここら辺になるんですけど、だからエンタメの部分を、まあ、多分インスタの、まあ、YouTube、 ラジオは今もこの企画なんで、今もうテレビはもう若い子見ないんで、だからいわゆるこう自分の興味、なんかインスタも YouTube も含めて自分が興味あることがだけしか発信されないですよ。見に行かないと、だから増えるプル型、プッシュ型、プル型、プル型のメディア、自分から取りに行くメディア、向こうから降ってくるメディア、まあ、テレビ、ラジオとかは。我々は我々ってことなんだ。自分たちが頭を語ってるなと思うと、ここもう少しこうプッシュ型のメディアを取ろうとして、あの視野を広げようとするんですけど、今の若い人たちは基本的にこう、プッシュされる情報ってほとんどないに近いと思うので、まあ、学校からなんかもらったりとかするかもしれないですけど、まあ、でも基本的には多分インスタ、YouTube、ポッドキャストとかですね、あと LINE で、あのこの辺で興味持って、次はそのフォローしてなんとかですね。初回の制約、これがもしかしたらうちの場合は体験かもしれませんし、体験、アクションですよ、一番最初のアクション、体験した人が今度じゃあここで入会につながり、あのチケット会員からマスター会員になり、マスター会員からゴール会員になり、でゴール会員の人はやっぱりこうもうファンカーとしてますよね、まあ、ちょっとそのゴール会員からこう紹介が生まれるかってちょっとあれですけど、その一連の流れをやっぱこうエンタメで表現していく、大事なんじゃないかな。エンタメの共感と、感動、共感と、どうかな。聞きたければ書かないかなと思いました。なおさら書くっていうことは少ないですもんね。まあちょっと大小さまざまありますけど、笑う、まあ一番は泣くもあるんですね、喜怒哀楽。そして何をもらいたいのか、共感、感動、笑い、泣き笑い、
心の
変化で、それはまあエモーショナルですね、感情、感情の変化、感動、感じ感覚、感じ感覚、感じ感覚、感じ感覚、こういうでもスマホ世代の
どうでもないです。喜ぶ。
そうか。怒る。どうですね、エンタメを通じて喜怒哀楽を表現できることは面白い。なんかこう腹くくえて笑うっていうのが一つ面白さとしてはあるんですけど、ただ 単純に笑いたいだけで笑うのとは違いますよね。だからなんかちょっとこうお笑い、まあ好き嫌いありますけどねお笑いに関しては全然面白い、面白い、思んねえなっていう人もいれば、でも そういう人がこう大衆に受けたりするじゃないですか。そういえば好みになってくるんですね。あとその何て言うんでしょうね、こう人間それぞれ個性があるから合う合わないがあるし、あの例えばあの美味しいものにしても人によってその美味しい美味しくないかそれぞれじゃないですか、うん、まあ、この人がめっちゃ美味しいよって言って言ったのに全然僕にはっていうケースもあれば、なんかこうめっちゃ重いやんって言って誰か誘ったらいや普通やんってこともあるし、あのその辺のあの刺さる部分って人それぞれ、まあ、いわゆるこう大衆のこう10人いれば7人8人がいいっていうものは大体いいがあるんだけど、自分だけがいい、他の人は興味ないけど自分だけがいいっていうやつがそこに刺さるものがある、そういうところを見つけていくとまた変わってきますよね。それがまあエンタメで表現だったら、エンタメ表現できるのもここの部分ですね。これから、あ、気になる、あ、ちょっとそうなんだ、気になるなってこっちに行かせる。だから 回ここにさえ来てしまえば、あの、まあ、いろんな手法があるので、あの、まずやっぱダーッて流れてる川から水をちょっと分けてもらう、その流れから、それなりに、それにそのためにエンタメが、世代が感じるSNS、インターネット上の面白いエンタメというものは多分若い世代にしか分からないと思います。自分たちはやっぱ言ってしまえば大半はテレビで生きる世代なんで、やっぱりこう、なんだろう、テレビだったらこれは面白いなのが SNS が、ね、こんなのが面白いんだってなるケースが結構多いですよね。からどんどん学んだ方が、なんかもう乗り遅れというか取り残されるというか、まあ我々多分ですね、多分35から上ぐらいはもうこのいわゆる人間自体が脳みそ自体がガラッと変化してます。
そうなんですよ。
だから本当にこうなんかその SNS に揉まれてきた形、生まれた時から iPhone ありましたみたいな学生だったら15年前じゃあ18年前もう35の子は小学生の時に iPhone 発売されるでしょ。そうですよ。だから35歳で iPhone が小学校の時にあった。まあ、持ってるかどうかわかんないですけど、もう少しこう若い世代にこう普及したりするのはもう少し下の世代かもしれないですけど、でもほとんど中学生でもスマホ持ってるっていう話になるので、今後だから中学生以降スマホ持って自分で好きなものを好きなだけ見てきた世代がどんどん増えてくる、その子たちがもしかしたら我々いつもです支援されかもしれないですけど、SNS 上でその課金させられてるような時代、そういう子たちがやっぱ、なんか、その、岩井の、その、経営派とか、そういう人たちもみんなドバイに行ってて、ドバイでビジネスを広げて、ドバイで、こう、まあ、要するに、宅成分のところで、こういうことをして、みんなでこうやって、カンパニー化して、こうやって情報発信して、みんなでドバイこう、ドバイでやったらこんだけ稼げて、こんだけ出す。できるよっていう話を仕掛けてずっとやっていってるんで、だから若い子たち一応だから子供が大きくなってきて、まあドバイの方が節税で取ってるから、そうみたいに言えないし、ドバイ行こうって言ったら向こうかなんですよね。そういう世代 の子たちがこれからどんどん育ってくるんで、ちょっとだから最初の話もあるんですけど、やっぱ AI とクラウドとかそういうところがもう AI だから大丈夫、クラウドだから大丈夫っていう、もう知らなくて OK の世界を生きていく子たちなんで、なんかやっぱ人間の脳を使う部分が変わってきますよね。IT 業界に入っても記憶力は薄くなったと思いますし、あの記憶したかったのも考えることが多くて、記憶をしようと思わなかったらメモして終わり、 IT にはでも常にこう、特に自分の場合はエバーノートが使って何かこう物と書き込んですぐ考える方にクリエイティブに頭を振るんで、だからもう記憶力って言ったら本当に数十年前の脳の付け方が全然違うと思うので、これからどんどんその考えることも AI とかあれに任せるんだったら人間何をしてるのか、それこそもうエンタメオンリーの世界だよ、うん、それこそだからあのなんとかネバーランド、秘密のネバーランドでしたっけ、してもバンガの
食われる
ため、そうそうそうそうそう、ああいう世界を生きていくような、別に食われるわけじゃないですよ。生活保護っていうとなんか下げ詰まれるような表現なんですけど、それがもしベーシックインカムって言葉だったら、じゃあ働かんでいいかってなったりするんですよ。だからそこもだから見せ方の違いかなって、表現の違いも違うなって思います。そういうところを感じるなと思います。だからそのなんかその表現の仕方もそのある意味エンタメかもしれないです。生活保護っていうと弱者のようみたいに見えますけど、ベーシックインカムっていう商品はそれはエンタメとして、ね、こう価値ありとは思うんですけど、なんかまあもらえるものはもらっておこうか、だからなんかそのマッチングアプリじゃないですか、昔で言う出会い系サイトで出会いました、ナレソンとかで、我々この2人は出会い系サイトで出会って交際に発展しっていうのはなんかこう言いたくない、親族も知られたくない、でもマッチングアプリで知り合ってそこからあの恋に落ちましたみたいな、マッチングアプリよねAI にこう裁かれてまあまあまあ、 あのそういう時代になってくるんでしょうけど、
スーパーの割引シールよりもフードロス対策にご協力くださいとか
だから、まあ、そのシェアリングエコノミーというかなっていう、こう当然その会う人に会えるので、マッチングする人に参るので、それはすごく便利だと思いますけど、なんか、まあ、正直自分はだから AI に任せて集客がうまくいくのか、その AI に任せたいですよね。それは何もねだりかもしれないですけど、でもいわゆるマッチング理論はその出会いだけじゃなくて、その商売ビジネスでリクルーティング、まあいろんなところでマッチングって必要だなと思います。そのやっぱ大体ですけどもそうですけど、カジュアルなんかっていうそのマッチング理論を研究してるみたいな話をしてた。だから、一つのリクルート、新卒採用、その中途採用、採用のマッチングというか、マッチングっていうのも必要になりますし、あの商売、最初のお客さんと売る側、買う側もマッチングしたときに初めて成立する話になりますし、マッチングしてたら、こっちもやっぱ商売する以上、キックボクシングジムやってますで、やりませんか、いやいやいや、キックボクシングなんでっていう人がほとんどでしょうけど、実際にやってみて、体が変わって、こうはなかったら私、不健康でしたみたいな人も歩いているわけですから、そういうふうな感動を与えられるような、つなぎの部分を、まあ、負けてみると思うんですけど、そこをどうやってエンタメで表現していくかっていうところは、すごく大事だなと思います。 まとめるぞともするとまとめるぞ、マーケティング理論は分かったと、あとはじゃあ共感、感動、笑い、
エンタメ
を表現するためにエンタメを勉強しましょう。でエンタメを、勉強、あのだからそのドリルなら穴埋めあれとかはだからそのエンタメ風に表現されてますよね。その責任すらあなたの誕生日に季節でこの季節になったり、この合うお料理は必ずここに来ればそういった出会いがありますよっていう形 その宣伝文句から興味を引かれた人、お客さんが電話したところから何々様って言って、その何々様っていうプレートが置かれていますとか、そういったこうその入店からその席に着くところもそのシナリオとして仕掛けられていて、で席に着いたらまず1杯目は何か、こちら好みはありますか、好みはありますかもしれないですけど、食前にこちらをお飲みください、この飲んでからこちらを飲んだらもっともっと美味しくないんですよみたいな、そういったこうストーリーをうまく作っていくようなマーケティング手法で、それが一個に感動、共感、まあ、笑いがあったりというところはあるので、まあ、実際にそこをどれだけこっちの段階でこう書き立てられるかですね。書き立てて体験したときに、その書き立てたもの以上の期待値が跳ね返ってきて、本当に感動、共感、喜怒哀楽があると、あのより良いお客さんが増えていくんだろうなと思いますし、そのためにどれが一番いいエンタメなのかっていうのは難しいですよね。笑いなのか、感動なのか、共感なのか、泣くことなのか、意外と一時期から類活とか入ってた時ありましたね。これが泣ける映画いいなとか、確かに最近泣いてないな。でもああ泣いてないことないな。スポーツと普通に見てて泣きますもんね。
すっきりするのがいいかな。
すっきりするの。
面白いも種類があるんですね。笑うやつと、
そうですね。
気づいて面白いとか。
そうですね。自分はそのキックボクシングやってやっぱあのなんだろうな、心が震えるっていう表現なんていうんですかね。そこがやっぱ良かった。だから笑うんじゃないですもんね。心が震えるから。
非日常みたいな。
そうですね。
なんか叩かれたけれでしないですもんね。
日常。そうでも、いや、それもあるんですけど、あのなんか勝って泣く瞬間があるんですよ。勝って、まあ、自分の試合で勝って泣くことを経験したかったんですけど、自分の試合で勝って泣くことなかったんで、それは悔しいんですけど、それやり残してるといえばやり残してるですけど、でもやっぱ、翔也にしても何人かやっぱ、まあ、ジム同僚でやっぱ一緒にトレーニングしてきたメンバー応援してて、勝った時にやっぱ、まあ、タイトル戦とかね、取った時にやっぱちょっと崩れ
る、ねとかを思ってね、
なんか崩れるようにちょっと泣いちゃったことが何回かあって、でそこでみんなこう応援してる同僚のメンバーみんなこうやって下向いて泣いてたりとかすると、来てるすごいなって、すごい感動だっていうことを覚えた時があって、それが一番のやっぱ自分の中では思い出深いですし、やっぱりキックボクシングに勝てる感情なのかなと思います。